6月24日水曜日であります、えのきだ自由自在、えのきだ、ということで、ひょっとしたら大石自由自在になってるかもしれませんが、お送りしてまいりましょう。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオから今日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。どうも大石さん、こんばんは。
こんばんは。毎週すいません。
いやもうこの番組をね、
大いに乗っ取らせていただきました。
もうある種のプロパガンダと言われようが何だろうが使っていただいて構いませんが、今日何の話しましょうかね。気になることはいくつかあるんですけど、私がね、大石さんのことを初めて知ったという2008年の3月13日の出来事、出来事からなんですけど、その時は当然大阪府 の、はい、職員でいらっしゃった、いわゆる公務員ですよね、はいはい、地方公務員で、のっけからその橋本不支持と そのバトルが、勃発したわけでありますけど、
はい、
その頃の、あの頃を思い出すと、
はい、
今もまだあるのかもしれないですけど、公務員に対するバッシングというか風当たりっていうのは非常に強い時代だったと思うんですよ。
今よりももっと凄まじいものがあります
よね。で、特にそのまたその橋本徹というそのキャラクターが、テレビから出てきて、もう相当にその公務員を叩きまくる、
公務員のケツを蹴るとか言ってましたからね、
でそれが乗り込んできた、でそのいきなりあの日が起きるわけですけど、そう、どうなんですか、そのやっぱり公務員ってのはあの時は辛くなかったですか。その
もうむちゃくちゃ辛かったですよ。それ今でも、なんか民間の方が偉いとか、そういう書き込みもいっぱいあるし、
はいはいはい、
これだから公務員はなんて、今でもなんかお決まりのフレーズだと思うんですよね。
よくね、これ教科書にも載ってます、公務員というのは公僕と言われていて、その社会を支えるためにそのみんなの下支えをする人たちなんだという位置づけになってるのを、どうしてもこう上から見下す人がいっぱいいて、でそこへ来てその橋本風を吹かせたりとかっていう、
県階級まで行ってしまったんでね。なんか仕事せんのに給料むちゃくちゃ儲てる、楽してるやつらみたいな、
あの頃はそういうイメージをやっぱりみんな持ったんじゃないですか。そんなにお金もらってたんですか、給料を。
いやもうほんま、いやでも例えば私の、その初任給っていうんですか、とか手取りで16万円ぐらいだったりとか、でそれって平均的なその大学院卒だとか大学卒とか比べたら決して高くはないんですけれども、何分今ご時世で非正規の人も増えてるし、だからなんかあんまり不満っていうのかな、そんな高くないですよって言っても、このお金の評価はすごい分かれるわけですから、
相対的なもんですからね、
それぐらい民間の状況がひどいっていう、その裏返しとしての公務員バッシング、
はいはい、あと当然安定してるというか、そのあんまりこう、波がないという
ね、例えばコロナとかで、公務員は満額もらえるみたいなの、やっぱり維新の、知事とかも言ってたじゃないですか、お前と一緒かいなって、
だからいろいろその風当たりが強い時期に、職員なさっていて、その内側ですよ、今度その 職場というか、その不調者の中であるとか、そのいろんなその上位下達というか、そのいろんなのがこうあったと思うんですけど、それで一つ気になってたのは、職員の中でそのいろんなそのルールをまた新たにいろいろこう、私が印象に残ってるのは、今はもう何ですか、独立採算というか第三セクターみたいになっちゃいましたけど、大阪メトロ、
メトロの地下鉄ですね、
地下鉄大阪市営、あれは市ですけど、運転手さんが何か裁判を起こしましたよね、
そうですね、覚えてらっしゃるんですね、ひげ裁判言うんですけど、
どんなひげなのか私見てないから分かんないんですけど、
きれいにカットしてるひげ、
別に相性は仙人みたいに30センチぐらいのひげを伸ばしながらこうノッチをこう動かしてるとかじゃない
のなかったですね、その方はきれい、お二人裁判してて、両方整えられたひげでしたね、ボサボサでも私は構わないと思うんですけど、そのお二人は整えたヒゲでした、ね、
だからなんかそういうようないわゆるその見た目とかそういったことにも含めての、 なんかこう縛りというか、うね、ちょっとこう中学校の生活委員とか風紀委員みたいな話を、
ブラック校則みたいなね、そうそうそうそう、とにかくルールには従うんやみたいな、
でなんかこうメールのやり取りとかそういうのってやっぱり職内で、職場の中であるわけでしょ。
あ、そうそう、そうですね。だからとにかく俺の言うことを聞けと、
俺の言うことを聞け、
これが大事なんですよ。俺の言うことを聞け、
トップダウン、
うん、っていうのがあって、あ、ほんで、まあ、私が朝礼で抗議した時も、はいはい、その橋本知事が部下に、うん、まあ、どうせ公務員にはいっぱいサボりとか悪いやつらがいっぱいおるから、はいはい、それをあの僕宛てのメールでチクってこいと、
あ、
そういうことをメールで言ってきたんですよ、
ね、密告奨励をしてたんですね、密告
もね、恐ろしい、もうそんなチクられるし、こっちもでそれはそんな分断っていうか、まあ、職場でいがみ合わせるわけですよ、もう密告社会で、なんかたまたまちょっとサボりっていうか、まあ、人間ないからあるじゃないですか、
まあ、どっかにね、その、うん、抜けた瞬間ってありますよ、
はいはい、
ね、
で、そういうのを隣の職員にチクらせるとしたら恐ろしいことなわけで、だから、まあ、そ、あの、あなたはそうやって職員同士も分断してるんだみたいなことを、 あの時抗議の時、朝礼で抗議した時も言ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そんな橋本さん の、 そのメールでチクってこい言うのがあったわけですよ。でそれで、まあ、やっぱ間に受ける職員も出てしまうんで、あの、そういうチクリは実際いろいろあったと思うんですけど、はい、でも一個そのチクった職員が返り討ちに会ったっていうエピソードがあって、
返り討ちに会うとはどういうこと？
普通チクったんやからなんか褒められたり、
よくぞ言ってくれ
た、ね、なんかボーナスもらったりしなあかんじゃないですか、
はいはいはい、
でもなんかその橋本さんに、はい、そのある職員がうちの職場にと、うん、携帯を、うん、その充電してる輩がおると、
あ、コンセントから、
そうそう、このコンセントからの電気は、はい、税金なのにもかかわらず、
これ大阪府民の血税で賄ってるこの電気を、
とんでもない職員がいますとか言って、橋本徹さんにメールを書いたと、
多分それは、あのエンターを押す瞬間は勝ち誇ったようにこう、
どんな褒められる返信来るんやろみたいな、次課長補佐級ちゃうかみたいな、昇進じゃんか、
思えめでたいぞ自分はと
思ったかどうか知らないけどね、まあ、ほんなら、あの橋本さんも携帯充電しとったんですよ、
あらやら
知事室で、
あらあら、言ってみれば知事のやってることをチクったようなもんですね、うん、
批判してしもたんですよその人は、
あらあらあら、
なんでだから俺の言うことを聞けっていうのが大事なわけやから、
はいはいはい、
橋本さんそこで逆上してしまって、
ええ、
なんちゅう非常識な職員やと、
コンセントから携帯充電して何が、
携帯なんか充電するの当たり前や、うん、
携帯が生きてることの方が大事なんだ
から、ええ、だからそんなことを僕に言うてくるという、
ええ、
この職員は非常識やっていう、その職員がチクったメールも含めて、ええ、全職員に、ええ、下ろしてきたんですよ、
あら、そればらまいたわけですね、
それひどすぎません、
まあちょっと組織としてはなかなかぶっ壊したいんですか ね、 なんかね、
何のプレイか分かりませんけど、
いや、まあ、プレイですね
プレイでしょこれ、
プレイですね、うん、そういうの好きなんですかね、
なんかね、なんかチク来るも地獄何にしても地獄やんみたいな、
あ、うん、そういうことがあると職場って普通はですよ、はい、風通し悪くなりますよ、大体
ですよね、だからね、もう
で外、誰が信用できるか分かんないって感じじゃないですか、
そう、中も外も、あ、いやでも中はね、そういう人はごく一部で、で、まあ、そういうメールが来た時も周りになんか転送じゃないけど、こんなん来てたなとか、あいつアホやん、あいつって知らないですよその人知らないけど、うん、なんか惨めやなみたいな感じで、だからあんまり真に受けない人たちも多いから、
はいはいはい、
まあ、そういうところで、まあ、細々と飲みに行ったりとかいう感じで、その息をつないでるんですけど、
はいはい、
でも飲みに行っても、うん、やっぱりなんか公務員っていうフレーズ聞いただけで、うん、結構テーブルの隣の人とか振り返りはるんですよ、
あ、
なんか犯罪者じゃないんだけど、
あ、ろくでもないやつ
だ、うん、まあ、サボりのやつらこいつらかみたいな、
てか、お前らこんなところで飲んでんじゃないよとか聞いたことあるでしょ、
もうどう思いますいや、そんな雰囲気やったから、
だからそうなるとあれですね、は
い、
まあ、もうあの公務員差別になって
きますよね、うん、そう思いますけどね、だからね、飲み屋で公務員って言葉を出さんように注意するんですよ、
あ、そうか、
そんなもう振り返られちゃうから、だから
例えばですよ、はい、こうなんかあの、例えばこちらのお店ではメンバーズカードを作りしておりまして、
はい、
こちらのところにあのご記入いただきますとあの割引がとかってあるじゃないですかすると、こうあの、だいたい住所とかこう電話番号とか生年月日とか、うん、あと職業欄があった
りするんですよ刑務員いや、そうですけど
刑務員
あ、刑務員いや、冗談ですけど、そんな、会社員とか書くんじゃないですかね、
あと、まあ、団体職員とかね、
なんか、まあ、なんかあんまりね、
どう、まあ、まあ会社員が一番いいのかな、
どうしてたかは分からないですけどね、もうとにかくこそこそ、
は
いはい、こそこそ飲むと、 ね、美容室ですわ難関は、は
い、ほうほう。
やっぱあの飲み屋やったらまあなんとかなるんですよ、別に誰ともかえ、ね、外部の人と会話せんでもいいけど、うんうん、美容室に行くと美容師さんが髪切ってる間に、お仕事なんですか、
まあ、だいたい会話がありますよね、
いうのがあるから、うん、なんかそこで、うかつに、ああ公務員ですって言ったら、いや楽でいいですよねとか平気で言ってくるんですよ。
はいはいはいはい、
公務員によらへんかっていうのがいいですよねとかいうのもなんか、あのこっちはこっちです、それなりにしんどいんですよ。
まあ、差別ってわけじゃないけど、もうすごい色眼鏡をかけて、
どうせ楽に決まっているっていうのありきで、
フィルターをかけてしまうというのが、
多分他の しんどい仕事やったら、いや大変ですねとかを、どっちかというとその尊敬を、敬意を込めたらそっちの方向になると思うんですけど、なんかいやいいですねとか、まあ、それってなんかお医者さんとか弁護士さんとかも言われてるのかもしれないですけど、勝手なイメージっていうかな、やっぱ自分が会話したい内容ではないので、それは、
はいはいはい、
だからなんか公務員って言わないんですよ。
でもあの思うんですけど、はい、そのまあその橋本徹氏がどうこうっていうところもまあ含めてなんですけど、その公務員って人たちのそういうのをこう締め付ける、はい、その、まあ、考え方というか思想というか、
はい、
これって結局公務員なくしたいってことなんですかね。なんでそんなことするんですかね。それでほら良くなるとは思えないんですよ。その、はいはい、みんなに縛りつけて、あのがんじがらみにして、はい、頑張れって言ったって誰も頑張んなくなるじゃないですか。
でも目的は結局民間労働者にも同じようにさせたいっていうか、その働いてる人が、常に俺の言うことを聞けと、はいはい、いうそのルール下にどの職場も置かないといけないから、その公務員というのを一個の見せしめに、
は
あ、あのやってるっていう、あのほらコロナ自粛とかでも、パチンコ屋さん、
はい、
パチンコをそのやり玉にこんな時期に、あの開けてる輩がおるみたいな、そしたらパチンコ屋さんじゃなくても飲食店でも、まあ、開けづらいですやん、っていう見せしめ効果っていうのが、
なんかそれって別にあのなんか政策というか、はい、その制度を決めて、はい、あの罰則とかも込みのっていうのじゃなくて、
はいはいはい、
まあ一応努力目標でっていうふうに言ってる話なのを、うんうん、無理やりそれでも従わせようとするっていう話じゃないですか、
は
い、
そうですね。
で僕はあの例えばトップダウンの組織っていうことで言うと、軍隊とか警察ってあるじゃないですか、
はいはい、
あそこはもうその罰則も込みで、
はい、
命令に従わなかったら偉いことになったりとかってあるわけじゃないですか、
はい、
でまあ彼らも公務員だったりするわけですけど、うん、一番、ま、もしですよ、
はい、
私があの知事とか市長で、
はい、
それをあの目指すならばですよ、
はい、
その上位下達がきちんと、うん、軍隊の真似すると思うんですよ僕やったら。
ああ、そうなんですか。
ええ、でそれを考えると、
うん、
なんかねとちょっと違うんですよね、その彼らがやってるのは。
軍隊方式では明確なルールで規制すると、
ええ、もちろんもちろんそれは業務としてはです
ね、空気で縛るっていうのがより息が詰まるというようなお考えってことですか。
そうそうそう、なんかそんな、
あ、まあ、私はねなんか漠然と、
ええ、
あのそういう上からトップダウンで、馬車馬のように、短期的な効率を追求していくっていうのを、ま
あ、
軍隊方式って思ってたんですけど、まあいろいろ
なんかちょっと僕は違うかな、真綿で首を絞めるようなやり方っていう、さっきのパチンコ屋も含めてのっていうのは、はいはい、どうなのかなって僕は思ってる方なので、
自衛隊員やったことないからそこの組織の人に聞いてみないと分かんないですけど、まあ、少なくとも真綿で締めるやり方とか、うん、そのヒゲの裁判、ね、うん、さっきの地下鉄の
あれもその特になんかその罰則規定がもともとあったわけじゃないんでしょ、
ま
あ、
ないって言っても身だしなみ基準つってヒゲを生やすなって言って、
あ、そうか、そういうことか。
ほんで実際になんか基準違反やでとか言われた挙句、はい、2年連続でその低評価って言ってお給料も下げられてるんですよ。
あ、そうか、評価に関わってくるわけだ。
結局、うん、でもそうでヒゲ剃らんかったらみたいなことも言われてた、はいはいから、でそれが人権侵害やっていうことで裁判したら、なんか手のひら返して、うん、いやあれはルールじゃないから、で低評価やったらもう別の理由やからみたいな感じで、
そこですよね、
手のひら返してルールじゃなかったことにしてくる。
やばいとなったら逃げ込める場所をこう、うん、あの作ってるじゃないですか、うん、そういう意味で言うと
卑怯ですよね。
だからそこが多分軍隊と違うのかな。
あ、軍隊はそうじゃないの。軍隊好きなんですね。
僕は割と好きな方ですけど。はいはいはい、だからそのさっきも何度も言いましたけど、ママタ方式は、はい、なんか僕は潔くないと思ってて、うん、あんま好きじゃないっていう、
で社会全体がそんな感じはするんですよね、コロナ の、 そのステイホームで色とかマスクだってなんかやばいつけとかなって思う瞬間っていうのは、そうそう、なんとなく空気です。
別にあのそのウイルスが気になってマスクしてるんじゃなくて、人の目が気になってでつけてるわけじゃないですか、このクソ暑い時に、はい、だからもうそれもちょっとどうなのかなと思うんですけど、まあいずれねちょっと大石さんもそういうの発信というか発言をどんどんやっていただいて、
そうですね、みんなにとってそれが不自由だったりするから、そういうのやめた方が全員幸せになるとは思うんですけど、
と思いますね。
なんか息詰まるんですよねこの社会。
なんかそうなんですよ、息が詰まるんですよ。
詰まるんですよ、
ここ10年ぐらい特にそういう気がしますけどね。という、まあ、お時間がやってまいりましたが、まあ、こういう話はこれからちょっと延々とやっていきたいなと。
息が詰まるエピソードとかどんどんいきたいですね、
そこをその風穴を開けていくという、はいはい、部分ですよ、やっていきたいと思います。またよろしくお願いいたします、
はいはい、ぜひお願いします、
というわけでございました。明日は木曜版をお送りいたします。どうぞお楽しみに。